忍耐を持って走り続けよう、忍耐を持って走り続けようという題でこの朝は御言葉を取り継がせていただきます。私たち信仰者はこの地上の歩みにおいて旅人であり、気流者であるということをこの前の章の11章で見ました。信仰の先人たちは神様からの約束のものとしての、つまりこの天の御国をはるかに見て、喜び迎えることでこの地上、この地上の生涯を忍耐を持って歩んだと言います。今日から12章にこう入っていくわけですけれども、ここでは私たち信仰者をして旅人、まあ、いろんな表現ができるんですが、11章では旅人、気流者っていうような表現が出てきましたが、この12章では忍耐を持って競争を走り続けるもの、このレース、信仰のレースという競争を忍耐を持って走り続けているもの、そういった表現へとこう変わってきますね。もう一度一節を見ます。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。このところでは、これまで見てきたこの信仰の先人たちが、今信仰のレースをこう走っている、忍耐を持って走り続けている私たち信仰者たちのこの応援をしている観客のように描かれていますね。彼らが取り巻いていますよって。でもそれはただ観客ね、その走者を応援している観客っていうよりも、彼らはすでにその競争を走り終えた人として、つまり彼ら自身もこの同じ競争を走り抜いた信仰の走者として描かれているといった方がいいと思うんですね。そのように主のイエス様、神様のその証人としての彼らが、今信仰のレースを走っている私たちを雲のように取り巻いているので、私たち、彼らじゃないですよ、私たちは最後まで忍耐を持って走り続けようではないか。そして彼らと共に、先週見ました、彼らだけでそれが完成したんではない、全うされたんではなくって、彼らと共に約束のものを得ようと、こう、ヘブル書の著者はですね、進めているわけですよね。で、私たちをして、この信仰のレースを走り抜くための秘訣というか、私たちが心を得ておくべきこととは何でしょうか。今読んだところのこの一節で何とありますか。それは一切の重荷とまつわりつく罪と捨てるということ。信仰によって皆さんが、あなたが信仰によって歩むことを妨げるその一切の、まあ、それは重荷、重い煩いなど、罪の習慣、古い生き方を捨ててしまいなさい。それが私たちをして、この信仰のレースを走り抜くためにしなくてはいけない、まあ一つのことと言えますね。皆さんは旅をするときに、荷物をたくさん持っていく方ですか？もう、まあその旅をする場所や、その期間などにもよると思うんですけれども、まあ行った先で何か買えるから別にもうね、身軽に行こうっていう場合にはそうかもしれないですし、山なんか行く時にはね、周りにお店がなかったらいろんな持っていくことが言えると思うんですが、まあ基本的に皆さんはいろいろ荷物をこう抱える方ですか？私はちょっと心配性なので、もともとね、あ、これもあれもあった方がいいって言って、こうどちらかというと自然に荷物が多くなる。まあ、子供たちのことを考えていると、もうどんどんどんどん膨らんでですね、まあ荷物は多い方だと思うんですね。私たちの信仰の生涯をこの11章でいうその旅に例えるならば、私たちはそのようにして、まあ多い少ないは多少あったとしても、必要なものをこう持っていくべきだと思うんですね。でもその表現っていうのはもう旅人ではない、旅人っていうのはそのままあるんですよ。でも違う、この表現としては、私たちはレースを走る、この信仰のレース、競争を走る走者だと言われています。 皆さんがレースを走る、ね、いや私は走らないとかではなくってこの信仰の奏者だとしてご自分のことを置かれた時に、いろんなものをこう抱えている、いろんな荷物、リュックを背負ってね、右手にはこれあれを背負って走っている姿をイメージしますか？これも必要、あれも必要って言ってね、カートなんかも引いたりしてっていうようなイメージを持たれますか？むしろこのレースを走る場合には、少しでも負担を軽くするためにできるだけこう身軽になろうとするんではないでしょうか。まあそれが普通だと思うんですよね。でここで忍耐を持ってっていうことは、忍耐を持ってってこう記されているということは、この信仰のレースっていうものは厳しいもの、あちょっとパッと走ってはい終わった、あ楽してはいよかったとかではないんですよね。忍耐が問われている、その走っている間に忍耐が問われる、そのような厳しいものだということです。でそうであるならば、なおのことを信仰によって走ることを妨げる重荷、またはに罪といったものを捨ててしまう必要がある。それらはそのままなんだけれども、私はこれも走りたい、天国にも行きたい、でも私は変わりたくないから、そのままはね、そのままでいたいっていうのはないんですよね。なんとかこう そこにイメージを持っていてください。この信仰のレースを走っている姿、初めはいいかもしれません。走り出した時はまあ余計なものいろいろあるかもしれない。でもそのうちに、あともう少し、あともう少しのうちに、どうでしょう、もっと身軽になる、もっと荷物を拾っていくという人は少ない、いないと思いますよね。もしそのままでいるならば、そのまま荷物を抱えているならば、いや行っている先で荷物を増やしていくならば、それが命取りになることも実際にあるわけです。皆さんどうですか？今この信仰の歩みをしてくる中にあって、重荷、どんどん重荷が増えていく。それはね、いい意味での重荷はありますよ。イエス様の首輝きを共にする。責任感が増した。そういった重荷は必要なことでしょう。でも、ああ教会に行くとこういう重荷がある。まあ、あれもしないと、これもしないと。またね、いろんなもう年を重ねていろんな重荷があるって言って、どんどんどんどん重荷に潰されそうになっていきますか？いつもまあ名前を出してあれですが、桃子さんが年を取るといいって証しをしてくださいますが、私はそうだと思います。いろんな抱えるもの、いろんなのがありますよ。この肉体は弱っていく。失っていくもの、できていたものができなくなる、いろんなことあるでしょう。でもその内側においては、どんどんどんどん主のことを知る、イエス様に近づけられるゆえに、ああ素晴らしい、あともう少しでイエス様に会える、そのようにしてこうもっと軽くなっていく、もっとシンプルになっていく。でも世の中は反対ですよ。いろんなこと、あれはどうなるのか、これはどうしようかって、いろんなことが心配になって、抱えないとってなっていきますよね。信仰者の素晴らしいところは、それは主が提携してくださる。捨ててしまっていいもの、皆さん捨てていますか？古い生き方、古い自分、そのままでいませんか？一度に全部変えられるということはないかもしれない。でも一つ一つ主の前に、そのここに光を当ててください、ここに助けてくださいって、一つ一つ主の前に、まあ、捨てるというか主の前に出して、まあもうこれはいらない、あのパウロじゃないんですけれども、すべて他のものは糞土のように思っている、いかがでしょうか？それらを捨ててしまいなさいと、まずこのところで言われていますね。ではこの信仰のレース、そのゴールとは何ですか？皆さんにとって、この皆さんにとってというか、この信仰のレースは、私たちはどこを目指して走り続けるでしょう。いつまでこのレース、この忍耐のレースを走り続けるんでしょう。私たちはどこを見て、どこをゴールに定めていくんですか。二節を見ます。黄色の部分ですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちが目指すべきゴールとは、それはイエス・キリストです。ゴールというと、どっかそれをこう最終的なたどり着くこの場所としてのイメージを持たれるかもしれません。まあ、そういう意味で天の御国だっていうのは間違いではないですよね。でも私たちはこの地上はもう全然その天の御国のことを、素晴らしさを味わうことができない。神様の素晴らしさがわからない。もうこの世は全部悪なんだ、忍耐だけなんだ。でもうなんとかたどり着くのが天国だ、ではないですよね。この世はそうですよ。この世はその暗闇が覆ってるんですよ。でもイエス様をうちにいただいているもの、イエス様を信じた者には天の御国はもう始まっている。あなたのただ中にもうこの神の国はあるっていうイエス様がおっしゃった時に、それは死んだ後ではなくって、もう信じた心に神様の恵みのご支配はスタートしている。だから私たちは周りがこうです、ああですって言いたくなる時はありますよ。でもそれらが、それらをして、私ももうダメなんだ、私も祝福がないんだ、災いなんだ、ではならない。周りが暗闇が覆えば覆うほど、でも私のうちにはイエス様がおられる、イエス様が輝いておられるゆえに、私は祝福なんだっていうことができる。そういう意味においても、私たちが目指すべきゴールとはイエス・キリストです。それは私たちが何歳まで走り続けることができたか。長寿は素晴らしいことですよ。別に若くしてね、召されることを願う必要はない。長寿は素晴らしいことだと思います。でも、何歳まで生きれたら成功だ、勝利だ、ではないですよね。また何を成し遂げるかといったものでもない。私がこれだけ、私がしたいことを成し遂げたから、あとは満足だって言えますかね。まあ今までで何人かは言った人もいるかもしれない。もう私は満足だ、幸せだって言ってね、去っていく人もいるかもしれない。でも皆さんどうですか？多くの人は悔いが残ってますよね。私たちは何かを成し遂げて、それがゴールではない。私たちの目指すべきゴールとは、イエス様ですね。イエス・キリスト。つまり信仰者にとって、どのような時にも、イエス様から目を離さないでいる。いつでもイエス様を信仰によって仰ぎ見ることがゴールと言えますね。なぜならイエス様を持つ者は永遠の命を持つ者。先ほども言いました。イエス様を持っている者はもう永遠の命を持っている。この方こそが私たちをその天の御国、ご自身のおられるところに迎えるために、やがて天から下って来られる方。いやいや、イエス様はいりません、でも天国に移してくださいっていうのは成り立たないんです。罪の解決してない人がみんなで天国っていう場所に行くならば、天国は一瞬にして地獄になるわけです。そういうことではない。罪の解決された者たちが、神様を信頼する者、イエス様に望みを置く者たちが引き上げられる、神と共に歩む、その生かされる、そこが天の御国ですよね。でそうであるならば、すでにクリスチャン、信仰を持っている、信仰者とされているものはすでにゴールに達しているんではないか、イエス様を見てるんではないかって思われないですか？皆さんどうでしょう？私はもうイエス様を見てますよ。イエス様というゴールをもうにたどり着いてますよって思いませんか？思ってほしいんですけどね。思ってください。そうなんです。私たちはイエス様を信じた時から、受け入れた時から、ある意味で、あえてつけます、ある意味ですでにゴールを得ているんです。ゴールをいただいているんです。この信仰のレースは、イエス様を信じて走り出した、でも最終的にどうなるかわからないというものではなくって、イエス様への信仰によって走る者は皆必ずゴールにたどり着く。ただどうですかね。あなたはイエス様から目を離すことは絶対にないと言えますか？ポイントはそこです。あなたは主から目を背けること、 この信仰の例の目ですね。イエス様から目を背けること、よそ見をするっていうことはないですか。見ているふり、一緒に歩んでいるふり、そこを見てるんだけれども心はそこにないっていうことありますよね。明日か明後日の方に行ってる。皆さん聞こえてますか私のそういうことでしょうね。私たちとしては主から目を離していないつもり、もう離しているっていう方はちょっと悔い改めが必要なんですが、離していないつもりなんだけど、でも実は他のものに目が奪われている、心が奪われている。そういう意味で主から離れることで、主の御言葉に聞くことに聞くことなく、自分の考えや自分の願いを持ってきて、あ、これで歩もう、今日もこうやって歩もうって、でそれをなんか取ってつけたかのように信仰の歩みって言ってることはないですか。それでも信仰のレースを走ることをやめなければ、やめることがなく走り続けるならば、私たちは次第にそのことが分かってくる。ああ、自分は目をそらしている。ああ、聞いていないんだな。どんどん私たちが、それがもっと主への信仰は素晴らしくなるっていうね、なんかこうパワーアップしていくっていうよりも、どちらかというと私自身のその信仰の小ささに気づかされていくことでしょう。それでも主を見ようとして歩んでいくとね、ああそこでも目をそらしていた、ああここでも目をそらしているってこう気づかされることでしょう。でもそのように知ることで、でもそこに主は私たちに忍耐深くあってくださる、憐れみ深くあってくださる、私たちを捨てずにそれでも私たちをしっかりと抱えてくださっていることを知るときに、それを体験するときに、ああここでも私はこうなんだけれども、イエス様あなた共にいてくださるんですね、そのイエス様の素晴らしさを体験していくことで、主への信仰、この方への信頼は私たちのうちで増し加えられていく。最初はよく主から目をそらしていたのが、やがては主に目を留めることがなければ、ああ自分では何もできないっていうその真理を悟るようになっていくですよね。皆さん信仰を持ってもう随分なられる方はそれをこう証ししてほしいんですけれども、ですよね。以前は自分で、あ、信仰だって言っても自分で頑張っていた。イエス様は私につながってなかったらあなた方は何もすることはできないっておっしゃっていたところを、いやいやこれもできますよ、あれもできますよってどっか思っていたかもしれない。でも本当に自分の小ささ、信仰の小ささを気づかされていくときに、ああ、主につながっている、主に聞く、主に使わされることがなかったら、何の身も残らないんだなと。そのように真理を悟るようになりますよね。そのように して、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないでいることが、この方をいつも見ていることが信仰のレースのゴールであるということを、確信するようになる。いやいやもうそれは過去のことで、私は違う天国を目指してるんですじゃなくて、イエス様こそ天国なんだな、イエス様こそ神様の恵みなんだ、イエス様こそ永遠の命なんだなっていうことがいよいよ分かるようになってくる。私たち、もし私たちがこのイエス様から目を離さないでいるならば、必ずこのレースを走り抜くことができます。なぜならば、そのように信仰によって歩む私たちに、主は聖霊を通して毎日日ごと必要な力を与えてくださる。求める者にこの父が聖霊をくださらないことがあろうかってイエス様おっしゃいましたよね。いやいやいや、聖霊じゃなくて他のものくださいっていう話じゃなくって、聖霊を私たちは求めて聖霊をいただくならば、神様が住んでおられるんですよ。神様が私たちと共におられるんですよ。他のものはそれこそ憤怒のように思えるんですよ。思いなさいって言われてじゃなくて、聖霊を受けて聖霊に満たされるならば、私たちは他のものが本当に小さく見える。主はそのようにして私たちに、イエス様を見ているならば日々、いやいや明日1年後までの力もくださいじゃなくて、日ごと 私たち、この方により頼む私たちに主が必要な力を備えていてくださる。ただこれは競争ですから、忍耐が問われることは確かです。そうでなかったら、楽なあれだったら、まあ勝ち得て余りがあるっていうことも他のところで書かれてますけれども、でもと同時にそこにも私たちをね、主の愛から引き離すのは苦しみですか患難ですかっていろいろこう忍耐が問われることを言われてますよね。ですから私たちはそういうことにこう面と向かわないっていうことを言ってるんではない。そういう忍耐が問われる中を通っていくんだけれども、イエス様に目を留めているならば、イエス様が私たちその一つ一つに乗り越えていく力を備えてくださる、私たちにこの信仰のレースを全うさせてくださるから、イエス様を見ていなさいってこう言うんです。もう一度2節を見ます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。なぜここではイエス様を神の御子とか救い主と呼ばずに、信仰の創始者であり完成者というように言うんでしょうね。それらは間違いではないんですよ。でもここではまた違った表現で言ってますよね。イエス様は信仰の創始者であり完成者だ。なぜですか？私たちをしてこの信仰のレース、この信仰のレースを走り抜くために必要なその力というか、そのイエス様こそその方だからですよね。私たちがこの信仰のレースが全てこのイエス様、この方の信仰にかかっているから。私たちは信仰というと自分自身の信仰のことを指すことが多いと思うんですよね。信仰というとね、でそれはもちろん大事なことです。でもこの信仰を始められた方、それを完成された方はイエス様ですね。イエス様の信仰によって私たちは罪許されている。イエス様の信仰によって私たちは神の子供とされる。イエス様の信仰によって私たちは天の御国を受ける約束をいただいている。その救いを、イエス様のその信仰によって与えられているこの救いを信じるという意味において、私たち側の信仰が問われるわけですよね。イエス様が、いやいやどうせ信じないだろう、いやあなた信じないだろう、私たちも信じてないって、信じてない時にそう言われたら、いやいや信じますっていう人なんかほとんどいないですよ。信じてる時でさえそう言われても、いやいや信じますって言ってでも実は信じてなかったりっていうのが結構あったりするわけじゃないですか。私たちの信仰は大事ですよ。でもこのイエス様の信仰があってこそ、つまりイエス様が父なる神様の御心としての十字架を、この方への信仰信頼によって耐え忍んでくださってゆえに、そういうことができますね。いやいやイエス、いやいや神様、私はそんなことしても彼らは信じないですよ、最初からやらない方がいいですよ、どうせ信じないですよ、いやそこまでやっても人々は悔い改めないですよ、もしそれで終わっていたらイエス様は十字架の道を歩むことはなかったでしょう。また神様も、いやそうだな、やめとこうか、もうノアの時で滅ぼしてもう終わりにしよう、もう終わりにしようってなっててもおかしくない、なってるとは言わないですよ。でもそうならないのは主の信仰があってこそです。ですから私たちの信仰は全てこのイエス様の信仰にかかっているけれども、イエス様が十字架を忍ばれたのはそこにただご自分の死を見ておられたからではないんですよね。ただ父なる神様がそう信頼してそうしなさいって言って、あ死んだらいいんですね、あ死にますっていうことではない。そのご自分が受けられる苦しみの先に主は喜びを見ておられた。どのような喜びですか？この十字架の先にどのような喜びを主は見ておられましたか？ もちろんご自分が死でとどまられることはない、死からのよみがえりはあるでしょうね。でもその復活の命によって滅びゆく私たちがこの方によって命救われる、その罪許され命を得るという喜びですよね。ここに望みを置く人が誰一人自分の罪ゆえに神様から裁きを受けて滅びるんではなくって、イエス様に全て、イエス様のもとにこの私たちの罪が全て負っていただくことによって、私たちはもう受ける必要がない、この裁きはもう過ぎ越された、むしろそこから神の子供とされる特権、永遠の命をいただく特権を受けるという、その喜びを主は信仰によって見ておられた。皆さんお一人お一人に対してそのようになるって見てきてくださる。私たちでもどうですかね、私たちの、あ、自分っては大したことないなって、ここまで信仰持てるんだろうかって思うことってないですか。そう思いましょうということではないですよ。でも誰かの信仰がなかったら私たちはそれ以上成長はないですよね。ああ、どうせこの人たちは変わらない、どうせこの人たちは同じだ、イエス様は誰よりもあなたの、そのあなたを見てこうなる、ご自分に似たものとなる、ご自分の救いに預かるものとなる、喜びに満たされたものとなると見てくださって導いてくださるので、私たちはこの方の信仰によってそこへと導かれていく、成長させていただくことができるんですよね。この信仰の創始者であり完成者であるイエス様が私たちと共におられるので、おられるのですから、この地上においてたとえ忍耐が問われることがあっても、私たちは最後まで信仰のレースをしっかりと走り続けなければいけない。神の子供とされた私たちに御国を受け継がせることは父なる神様の御心だからです。神様はそれを願っておられる。じゃあなぜ、ではなぜ神様はご自分の子供たちに忍耐することを問われるんですか。神様は私たちを愛しておられて、御国を用意しておられて、そこに入れるみんなが入ることを願っておられるんだったら、なぜ私たちが今この地上にあって忍耐すること、それを神様は問われるんでしょう、良しとされるんでしょうか。皆さんも忍耐問われること多々ありますよね。その中でもう嫌だって、もう苦しいっていうことがありますよね。なぜですか神様って、なぜですか。愛しておられ御国に入れることを御心ならば、もう引き上げてくださったらいいと思いませんか。途中で忍耐できずに信仰を捨ててしまう人、イエス様から離れてしまう人が実際にいる中で、主はなぜそのそうならないようにその人たちを助けてくださらないんですか、守ってあげないんですか。そう疑う人もいてもおかしくないですよね。もうギリギリ捨てそうになったその時に、もうあなたの信仰を良しとして天国って言ってくださった方がいいですよね。4節以降でそのことの説明が記されています。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、その受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。この地上にあって神様が私たち信仰者に忍耐することを問われる理由、それは神様が私たちをご自分の子供として扱っておられるから。可愛い子には旅をさせようとか言ったりしますけれども、神様は私たちを愛していない、もう一人でも蹴落として天国はね、リミットされてるからって、そういうことではなくって、愛しているゆえにこの我が子である私たちに信仰を問われる、その信仰を訓練されるんです。甘やかすんではなくてね、鞭を加えるとかね、その懲らしめ、鞭を与えるっていうのは強い言葉ですよね。でもご自分に対する私たちの信仰が忍耐が問われるような中で成長していくためです。 つまり立場として神の子供とされたで終わりじゃなくって、その内側においても私たちが神の子供として御子イエス様に似たものへと、信仰の人へと、信頼するものへと変えられていくためですね。成長していくため。ですからこの世で忍耐が問われるときに、私たちはそれを父なる神様からの愛の訓練と思って耐え忍ぶ必要があります。そのように書かれていますね。その中でこそ罪人たちの犯行としての十字架を忍ばれた、耐え忍ばれたイエス様のことを考えていなさい。だから十字架を忘れてはいけないんですよ。もうそれは終わった、復活だ復活だ復活は、そうなんですよ。でもイエス様の十字架から離れてはいけないんです。そのような時にこそ、その十字架を忍ばれたイエス様のことを考えてなさい。信仰を十分に働かせるということです。十節にも神様が私たちを訓練される理由が記されています。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。皆さんの中に神様からその懲らしめとしての訓練を受ける必要のないという方はおられますか？言い方を変えると、私はもうホーリーです、私はもう清いです、その清さに預かっています、だからどのような時にもイエス様のように死に至るまで忠実に神様の御心に信頼し、それを行うことができるものですと言える方はいますか？私たちは皆主からの訓練としての懲らしめを受けることで神様の清さに預かっていく。でもここで神様がそのようにされるという時に、罪ある人間の親が子を虐待するといった誤ったイメージを持たないでください。ああ私はこうやってね、神様は私のこと好きじゃないからそうやっていじめている、神様は私だけこういうふうに罰を与えているっていうふうには思わないでください。ああ神様には間違いがある、私は正しいのに神様はね、分かっていないから私をこういうふうに罰を与えているというふうには思わないでください。この世ではそういったニュースを聞くことが多々あるでしょう。でも神様が私たちをこの場合に、ここで日本語で懲らしめるっていう時には、それは愛する我が子が悪を行った、罪を行った、皆さんだったらどうしますか？ああちょっとぐらいいいよ、子供だからわからない、そういうふうにしますか？言ってもわからない、違いますよね。それを、その同じ悪を繰り返さないように、罰という言葉は強いんですが、でも罰を与えることはある。タイムアウトする、ちっちゃい時にはお尻をちょっと叩くことも必要、まあそれはそれぞれの考え方にもよりますけどね。でもそういうふうにして教えるっていうことをしますよね。いやいやいいよいいよって言ってたらどうなります？愛の神様、愛のお父さんだな、愛のお母さんだなってなると思います？子供はどんどんどんどんプッシュしていきますよ。もう買い物に行ったらレジから離れられない、最後のレジのパートで、あこれもあれもって言って、もう離してくれないですよ。それを全部買う余裕があったらどうぞしてくださっていいんですが、そういうものではないです。甘やかすものではない。子が正しいこととしての神様、父の御心を行えるように訓練する。このように選択をする。このようにこうね、歩むっていうふうに訓練するといった意味合いの言葉ですね。この懲らしめっていうのは。だから訓練とも言います。英語ではディサプリンですよね。ディサプリン。ですから私たちが、それが私たちをして罪を犯すことで、その悪が正されるための懲らしめであったとしても、これはありますね。私たちが罪を犯した場合に悔い改めと導く神様は、いいよいいよとはおっしゃらない。私たちに聖霊を通して罪を示されます。悔い改めなさいと神様は示されます。でもそのような場合であったとしても、もっと積極的な意味において、私たちが神の子供として義に生きるための訓練としての懲らしめであったとしても、それによって私たちは神様の清さに預かっていく。そしてそれは実に私たち自身の、皆さん、あなたにとっての益だっていう。11節にはこのように記されています。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、 後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。その時には喜ばしいものではないんです。むしろそれらは悲しく思われる、辛く思う。でも後になるとそれを通して訓練された者たちに平安な義の実が結ばれていく。このようにイエス様への信仰に生きるとは、忍耐を持って走り続けること、主から訓練を受けること、父なる神様に服従して生きることです。イエス様から目を離さないでいるとは、実にそのようなことですね。自分の好きなことをやって、いやでもイエス様を見ているよっていうのは、それは偽りです。主の御言葉はそのように語っている。それは一見何の喜びもないように思えるかもしれない。でもイエス様への信仰に生きるならば、私たちは主から命を、喜びを、力を得る。3節でこのようにあります。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。イエス様のことですよね。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。なぜ私たちはイエス様のことを考えているんですか。それは私たちの心が元気を失い疲れ果ててしまわないため、私たちのためだって言うんです。最後に12節と13節のところを開きますが、口語訳ではこのところは次の段落に入っているんですが、新改訳では今の段落に入っているのでここまで見ますけれども、12節のところ、ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。ここでも癒されるためってありますよね。このここでの意味するところは解釈の難しいところですが、でもこの衰えた弱った手とは、こう下がった手である、走った時にもうね、こうやって振ってるんではなくて、こう下がってしまっている、もう膝が痛くなってもう走れない状態のことをおそらく言ってるんだと思うんですが、でも私なりに解釈させてもらうならば、手というのは奉仕する、その奉仕の象徴ですよね。手の技って言った時、私たちこれを持って人に使えるわけです。神に使、人に使えるわけです。膝、つまり足とは、私たちをして福音を届ける器ですよね。福音を届けるその足。つまり信仰の創始者であり完成者でいるイエス様から目を離すことで、弱ってしまったその手、イエス様を見ていないことで弱ってしまったその手、働いていないその手、弱ってしまった、衰えてしまったその膝を、信仰によってもう一度まっすぐにしなさい。この方によってもう一度その手を上げなさい。私はそのように言ってると思うんですね。皆様の手はどうですか？弱っていないですか？奉仕、使えることに喜びを失ってるっていう方はいませんか？福音を伝えることになんでしなくちゃいけないんだって、どうせ信じない、そういったそのネガティブな思いを持って足が、膝が弱っている人はいませんか？また自分の心の願う道としての曲がった道を走ろうとする、曲がった道を行くことによってそのようになってしまったという人はいませんか？信仰によってまっすぐな道としての、主があなたの前に置かれているその信仰の道を行きなさいと進めていると思うんですよね。私たちにはまっすぐにはできないですよ。何か作りなさいって言った時に、私たちが何か一生懸命作るっていうよりも、主が備えてくださったこの信仰のレースを走りなさいっていう、主が望んでおられる、主に聞いてその主があなたに語られる、そこに歩みなさいっていうことではないでしょうか。そのように主への信仰に生きるなら、いや信仰の人として主によって生かされるならば、なえた足がさらに弱ってしまうではなくって、それから守られるだけではなくって、それも癒される。私はそうだと思いますね。信仰によって主の前に戻るならば、そこへ歩もうとするならば、気づいたら、あれ、あそこ痛かったのに、あそこ弱ってたのに、 主は癒してくださっている。主はその働きに必要な力を、癒しをすべて備えてくださっている。私たちはここに本当に喜びを見出すことができると思う。今日あなたの心は元気を失っていませんか？疲れ果てているという人はいますか？信仰を始められた方、完成された方であるイエス様から目を離さないこと、イエス様を見続けること、主こそ私たちの喜びであり希望です。私たちに忍耐するその力、すべて必要なものを添えて与えてくださる方ですね。この方を見上げつつ、この信仰のレースを忍耐を持って最後まで走り続けさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。